はじめは慶応義塾大学経済学部教授中野靖氏による情報提供、入試における合理的配慮と読書バリアフリー法です。
ただいまより第15回拡大教科書のあり方に関する公開シンポジウムを開催したいと思います。本日ですね、司会進行を務めます慶応大学の中野と申します。よろしくお願いいたします。今日はオレンジで参りました。オレンジの服の下にオレンジの服を着ているというですね、今日かぶってしまいましたけれども、今日もランドルト館で参りました。今日負けたなと思ったのは展示のネクタイの先生来られてますので、後でぜひ見ていただきたいと思いますが、だいぶ対抗する方が出てきて非常に嬉しいなというふうに思っております。ネクタイ美容はいつも通りメガネのですね、ネクタイ美で来させていただいております。このシンポジウム、今回第15回ということなんですが、実は教科書バリアフリー法が成立した時からですね、ずっとこのシンポジウムを開催させていただいております。皆さんご存知のように、教科書バリアフリー法はここにおられる多くの学校の先生方、それから今日は教科書協会からもですね、たくさん参加していただいているんですが、教科書協会、それからボランティアの皆さん、視覚障害、特に弱視教育に携わってきたものからするとですね、弱視の子どもたちが使える教科書っていうのをなんとか整えていきたいということで、一番最初は盲学校の先生方が、そして先生方の力だけでは足りないところをボランティアが支えてくれて、この拡大教科書に関する取り組み、当時は拡大書本というふうに呼んでいましたが、そういった取り組みが1970年代ぐらいから始まっております。その取り組みをですね、なんとか制度化したいということで、関係者がですね、声を上げて教科書バリアフリー法というのが2008年に成立しました。さまざまな運動の結果としてですね、この教科書バリアフリー法っていうのがスタートしたわけですけれども、法律がスタートしただけでは意味がありませんで、これをいかに実行力のあるものにしていくかっていうことは、それぞれの現場の実践というのが支えていくということで、このシンポジウムをバリアフリー法が成立した時からですね、第1回とカウントさせていただきながらずっと実施をしてきました。で、今回で第15回になるわけですが、2009年からスタートしてますので、カウントしていくとですね、その通り の数にはならないんですけれども、数回年に実施したところもあるというところで15回を迎えることになりました。で、これも皆様方 のご協力の賜物だというふうに思っています。で、この15回までの流れの中で何が起こったかというと、教科書バリアフリー法からさらに一歩進むですね、デジタル教科書への流れっていうのがスタートしたわけです。で、このデジタル教科書も、最初はですね、ボランティアの活動からスタートしています。現在私たちの提供させていただいている PDF 版拡大図書だとか、それから、音声教材と言われるですね、これ国の方で補助していただいている障害のある子どもたちが使えるアクセシブルな教科書をデジタル化しようというような取り組みというのがスタートしたという話でございます。で、それを受けてですね、 PDF 版拡大図書を最初は高等学校のみでしたけれども、現在は小学校、中学校にも提供することができるようになりましたし、最初はですね、盲学校の高等部だけだったんですけれども、現在は通常の学校に在籍している子どもたちにも提供することが可能となりました。この PDF 版拡大図書は、文科省では今そのように呼んでいただいてますので、PDF 版拡大図書と呼ばせていただきますが、実質的には教科書でございます。実施するにあたっては教科書協会の全面的なサポートがあって、貴重な教科書データというのをご提供いただいて、セキュリティをちゃんと担保した上でそれぞれの現場の先生方や子どもたちに提供するということが可能になりました。この PDF 版拡大図書、子ども部からスタートしましたので、これを使っていた子どもたちがですね、大学に進学するときに大学等でも使えるようにということで、さまざまな取り組みをさせていただいてきました。で、その中で入試においてもですね、タブレットを使って、今年からはこの UT ブラウザを使った入試というのも解禁になりまして、まだ報告は受けていませんが、私たちがサポートさせていただいた高校生の中には、今回のセンター試験を UT ブラウザを使って受験した生徒さんというのが出てきました。これは皆さんの実践があってのことなんですけれども、入試においても合理的配慮としてタブレットが使えるような時代になってきましたので、その入試について、どういうふうに考えればいいかという話や、それからこれから大きなうねりを作っていくことになるだろうと思われる読書バリアフリー法のことについて情報を提供させていただきたいと思っています。 まずですね、障害のある大学生の人数からですね、資料には用意させていただいたんです。ここには盲学校の先生方が多くおられるわけですけれども、まあ、現在盲学校の在籍者数は減少しているというふうに言われています。しかしながら視覚障害教育が必要な児童生徒が減少しているわけではないわけです。地域の学校で学び、そして地域の学校から大学に進学している生徒というのが少なくありません。ジャッソですね、日本学生支援機構、まあ、僕ぐらいの世代は、育英会、日本育英会の方が名前が通っていると思いますが、奨学金を提供していた団体が奨学金だけじゃなく、学生全体を支援しようということで名前を変えまして、日本学生支援機構という名前になっています。でそこがですね、障害学生に関する調査を毎年行っています。で奨学金出しているところなので、ここの調査に関しては各大学が正直に全部答えてくれるというですね、非常に精度の高い調査というのを実施しています。ここの調査ではですね、まあ、視覚障害全体からすると数は少ないんですが、全体的に毎年毎年、受験者数は増えています。で大学に実際に合格している障害者数というのも年々増えているのが現状です。で現在、2018年度の実態調査の結果があるんですが、視覚障害学生は864人、盲の学生が179人、弱視の学生が685人という人数が大学で学んでいます。まあ、1年生から4年生までにこれだけの学生がいるということです。2017年は831人でしたので、視覚障害だけ見ても1年間で30人も増えているというような、増え方をしているということです。ちなみに盲学校からの大学進学者を見ますと、その2018年にまでに在籍している数っていうのを考えますとですね、2014年の子が4年生のはずですので、盲学校の卒業生で大学等に進学した人の数を見ると39人、2015年は42人、2016年は39人、2017年は33人で、全部足しても153人にしかなりません。差分の711名は盲学校以外から大学に進学しているということが分かります。結構な数ですね。盲学校の高等部の先生方、ぜひですね、この子たちをぜひ盲学校に呼べるようにですね、頑張っていただければいいなと思いますし、その鍵がこの、PDF 版拡大図書かなというふうに思います。でこれを使えばですね、入試の時にもこの PDF 版拡大図書と同じ UD ブラウザを使って受験することができるわけですから、その使い方っていうのを盲学校で積極的に教えていくよっていうようなアピールをしていただけるといいかなと。でこの中には地域の学校の先生方もおられると思いますけれども、まあ、地域の学校もですね、盲学校を活用していただいて、席としては地域の学校にあっても盲学校で例えば教育相談で指導を受けるとか、将来的にはぜひ通級でですね、盲学校に通っていただいて、例えば UD ブラウザの使い方や拡大読書器、それから盲の子たちは点字の上手な活用の仕方っていうのをぜひですね、学んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。これだけの子たちがですね、大学に今入っているわけで、それぞれですね、入試を受けているわけです。で入試ではさまざまな配慮というのを受けることができるようになっています。今大学入試センターの試験というのが、この入試における配慮の標準になっています。受験上の配慮としてですね、どんな配慮を受けられるかというのをセンターの配慮でスライドには示してありますが、点字の場合には 1.5 倍が認められています。で文字回答というのが、まあ、いわゆる弱視に相当するわけですが、標準的には 1.3 倍というのが許されていて、まあ、その他ですね、拡大鏡だとか拡大読書器、照明器具、そういったものの持ち込みというのが可能になっていて、昨年度からパソコンの利用というのも備考の中に掲載されるようになりました。これこっそり書いてあるので丁寧に読んでないとわからないんですが、センターが出している、受験上の配慮案内という中に書いてあります。でこの配慮、視覚障害だったら全て受けられるかというとそうではありません。配慮を受けるためには視覚障害というのを認めるための診断書というのが必要になります。この診断書に何を書いてもらうかっていうのが、どんな配慮を受けるかっていうときにすごく重要になります。で結論から申し上げますと、点字の場合には 1.5 倍っていうのが、まあ、これ上限で、これ以上の配慮っていうのは受けられません。点字は皆さんご存知だと思いますが、墨字の資料をそのまま全部を点訳してあるわけではありません。これはあんまり明確にはセンター公表してないんですが、展示用に問題を作り変えてありますし、それから一部ですね、問題が削除されたりしています。それから代替されたりしています。なので展示で 1.5 倍の範囲で受験をする上で困らない程度に問題というのを変更してあるというのが展示問題になっています。 それから展示に関して言うとですね、パーキンスの荷台持ちっていうのが実は許可されています。これ明確に書いてないんですが、例えば回答をするときと、例えば途中メモをしておきたいとか計算をしたいとかいうときに、2台持ち込むっていうのが可になっていて、これは申請して認められているケースがあります。それとか展示の冊子っていうのは細かく問題ごとに分けられているんですが、そこにさらに付箋を引きたいというような、そういった配慮っていうのも受けられるようになっています。これ配慮案内の中に明確に書いてないんですが、こういう必要性があってそういう配慮が必要なんだということを申請すると認められているケースがありますので、これまでどんな配慮が認められているかっていうのを知っていただいた上で、子どもたちにとって不利にならないように、配慮の申請をしていただきたいと思います。でこの診断書以外にですね、状況報告書というのを提出することが可能になっていますし、状況報告書以外に、必要なことを書いた書類というのを添付しても良いことになっています。これも配慮案内の中には明記してないんですけれども、それぞれがですね、必要なことっていうのを書いて提出することができるようになっています。で特にですね、配慮の際に注意していただきたいのは、着手に関するですね、時間延長配慮は 0.15 が現在基準になっています。学校教育法ではですね、0.3、おおむね 0.3 というのが視覚障害の基準になっているんですが、センター試験では残念ながら今のところ 0.15 が基準になっていて、0.15 よりも視力が低くないと 1.3 倍の時間延長というのが今の時点では、認められるようには標準ではなっていません。ただし、状況報告書やそれから医師の診断書の中に、1.3 倍の時間延長が必要であるとか、それから場合によっては 1.5 倍が必要であるというような時間延長申請をして弱視で認められているケースというのがあります。で、そういったですね、配慮の申請をちゃんと出していくということがすごく重要だということをぜひ知っておいていただけるとありがたいなと思います。で、センター試験がすごく重要なのは、私学を受ける人でもセンター試験はとても重要です。センターで認められた配慮に関しては私立大学等でも認めようというような傾向が強いので、ぜひセンター試験での配慮っていうのを、まずは受けられるようにしていただけるのが大切かなというふうに思います。私学でもね、今合理的配慮っていうのは提供するのが、一般的になっていますし、東京都では条例がありまして必ず合理的配慮することになっています。ですので東京都にある私学に関しては合理的配慮の要求ができます。企業等に関しましても合理的配慮を義務化しようというようなニュースが出てきております。ですので、今後ですね、こういった配慮が受けられるように先生方がそれぞれ配慮内容というのを申請していただくことが重要かなと思います。最後に読書バリア見本についてなんですけれども、これはですね、今年度の、6月21日に成立した法律で、現在文科省でずっと議論をしているところで、今日来ていただいている日智連がですね、視覚障害の代表団体として入っております。これバリアフリー法ができると何が変わるかというとですね、皆さん多分 PDF 版拡大図書はですね、教科書は提供されてますが、参考書だとか、いろんな受験に関するさまざまな解説書、そういった類のものは今提供されてないわけです。それをですね、この読書バリアフリー法によって提供することが可能になります。で、現在も著作権法の書き換えというのも行われています。でさらにこれを、公共図書館や展示図書館で、データの提供というのができるように現在ですね、議論が進められているところです。世の中はそういう意味では随分と変わっていっています。書籍そのものというのがバリアフリー化されていくというふうな時代になってきていますので、盲学校そのものの教育の在り方というのもですね、この情報化社会の中で変えていっていただけるといいんではないかなというふうに思います。